TBS Podcast。エレカタの決意。
はい、ということで始まりましたポッドキャストです。
はい。
はい、やついさんと今田さんと片桐さんでやっております。
よろしくお願いします。はい、
でまあ今回はですね、まあまあ本放送でも、母と母、
はい、
青木さんがのゲストで、
ね、準々決勝へ終わりましたから ね、
今回なんとポッドキャストにも、残っていただきました。
すいません、お邪魔します。青木さやかです。
お願いします。
お願いします。
ありがとうございます。
準決勝に残る160組中大体30組ぐらいという話でしたけど、
予想は ね、
分かんないですけど、ね、厳しい戦いですよね。
厳しいよね。まあ面白くても落ちますからね、ここまで来ると。
そうなの、受けててもっていうのもあるでしょうしね、なんでっていうのが声が毎回上がりますからね、
まあ、ね、
お客さんとかでもね。
そうだね、何とも言えないんですよ。
そう、あそこがなんでよと、あそこより受けてたでしょうとか
ね、
まあ、それはあるよね、コンテストってね、昔から。
そうそうそう、決勝行ってね、すごいうまくいく人もいればうまくいかない人いますから。
そうです。どうですか、お二人もちょっとね、いろいろと準決勝感じるとこが。
まあね、どうなんですか、長くなんだかんだやってきたじゃないですか、二人。
もう3ヶ月くらいやってます。
そんなにはやってないん
だよ。やついフェスが6月の10何日
か、2ヶ月。
2ヶ 月、 2ヶ
月、いや
もう2ヶ月だ。
でも濃いですよね、ちょっとね。
やってみてどうなんですか、ま、コンビとしては。その東京ダイナマイトの松田君以来じゃないですか。
ああそうだね、20年前松田とよくやってたんだもんね。
何でしたっけ、あれ、東京バンコクびっくりショーみたいな名前でした
ね。なんてコンビだったんですか。
でもそんな感じ、温泉こんにゃくアクロバットショーっていう。
2人で、
はい、2人
温泉こんにゃくアクロバットショー、
はい、
それも名古屋の時から。
そうです、名古屋の時ですね。
あ、すごいね、
コンビ組んでました
ね。はちみつさんと会う前だよね。
そうです。でもね、こういうような感じなんですよ、番組からできた、同じようなことなんですよ。
本当だね。
多分松田くんも私も希望したわけではなくて、
そうなんだ、
はい、番組の中でできたっていう。だから今回とすごく似てるんですよ。
不思議。
それ以来の、
それ以来の、はい、
コンビ、
はい、
ね、
20年ぶりぐらいですか、じゃあ。
そう、ね、そうですよ、はい、
組んだもん、男性で組んだという、
はい。
まあ、でもどうなんですか、青木さんもやっぱこれしっくりきて、
そうそうそう、
きたんですか。
お互いのね、印象というか。
私は、うん、あのその誰かとコンビを組むっていうことが、ほん、まあ、大ちゃんもね、昔組んでましたけれども、はいはい、いやだからもうすごいこう、なんていうのかな、舞台に立ってる時のその存在感みたいなものはすごいですよね、やっぱり。
いや、あなたでしょ。 あなたの存在感でしょ。
いやもちろんそうです、もちろんそうです、うん、私はすごい存在感があるし、しかも奇妙な
かっこいい、かっこいい。
いやだってそれだけでいるような人間ですからね。
素晴らしいですよ。
いやだって存在感と勇気だけでいるような。
すごいす、
ね、素晴らしいな、
すごいですね。アンパンマンって言
ったら本当にそうなの。すごいアンパンマンと似てるの。
アンパンマンの
似てるの。
あ、そう。
でギリギリのとこ人に食べられて倒れちゃうみたいな、
あららら、
なんかよくわからない感じな。
ちゃんと施しまして、人に。
そうです、うん、私すごいアンパンマンに似てる。
アンパンマンだったんですね、青木さんは。
そう、あとあのなんか手が伸びる人いるじゃないですか。
ダルシムですね。
じゃあルフィだ。ルフィだ。ワンピースじゃん。ワンピース
の
なんかダルシム。
怪物
か、怪物そんなのまだわか
る。あの
なんか
ワンピースの、
ワンピースの手が伸びる
インドの
ルフィ。
片畑庄司さん、片畑庄司さん、
ヨーガフレイ、
ゴムゴムのみの
ヨーガフレイ、
ムギアラのルフィ、
ヨーガフレイ、
ムギアラ、
ヨーガフレイ、
トナカイの手伸びてる、
ヨーガフレイ、
ヨーガフレイ、普通に間違えてる、トナカイのチョッパーって言っちゃって
る、
手伸びねえよ、あれ人人伸びねえ。
チョッパーはさ、
大きくなるよ、
大きくなるでしょ、うん、あの人助けなんか守ろうとして、
医者だから、医者だからね。
だからあれにすぐ似てるんですよ、
う
ん、
ダルシムですね、
うん、
違う。手が伸びるチョッパーだっつってんの。
チョッパー、チョッパー、
チョッパーにすごく似てる。
トナカイ
はそれはいいんだけど、
なんでチョッパーに似てるんですか。
チョッパーの何が似てる。
チョッパー
医者じゃないし、
うん、似てる気がしなかった
し、
う
ん、あ、本当、はい、なんか怒るじゃないですか、チョッパーって急に
怒ります。
あ、
まあ、怒
り悪者に対してね。
そうです、そうです、
みんな怒ってるイメージありますけどね。
チョッパー
会話がもう、
あのみんな
ヨーガフレイ、ヨーガフレイ、
ダルシム出てくんじゃねえよ。すごい、ダルシムっていうね、ストリートファイター2の
インド代表のでしょ。だから青木さんのことでしょ、インド代表で。そのヨーガファイヤー、ヨーガファイヤー、なんで知らないんですか。ダルシムのこと言ってるんですよ、手が伸びてって。
チョッパ
ー、じゃあチョッパー知らないですよ。スト2に出ないですもん、チョッパー。
何スト2って。
ストリートファイター2でしょ。
何チョッパー、
ヨーガフレイ。
この会話なんだよ。
チョッパちょうだい、チョッパちょうだい。ヨーガフレーム。
なんでチョッパーって言った
？A ボタンとかじゃないから。チョッパーとか A ボタンじゃないから。
ヨーガフレーム。
チョッパー。チョッパー。
ヨーガフレーム。ヨーガフレーム。
チョッパー。
ヨーガフレーム。
あ、それもダルシムが言うんだよ。
え？何それ？え、チョッパーでもある。
チョッパーでもある。
人を助けちゃうってことなの？
人なんか怒るっていうのがね、チョッパーに似てるなって思ったことがあるんです。あんまりよく読んだことないんです
よ。そうだよね。手が伸びるって言っちゃったもんね、まずね。ルフィだからそれは。主人公じゃないんだよね、チョッパーはね。
そうですね。まあ、いずれにしてもアンパンマンにとても似てるんです。
いずれにしても。
ちょっとピンとこないですけど。
存在感と勇気だけが友達ね。
存在感っていうところ。
まあまあ、
で存在感があるにもかかわらず、今回さらに存在感を増したキャラクターにしてもらってるじゃないですか。
なるほど。
まあ、でも2人っていうのがそもそもね、やっぱ存在感が目立ちますからね。
それなのに
コントだからね。
それなのにその私の横にいて、うん、突っ立たツッコミっていうか、ツッコミじゃないですよ。でも一般、
突っ立てたツッコミって言って
ました。突っ立てた
ツッコミです。
片桐さんいつもツッコミだから自分はって、今回は沖の、ね、あの奇妙なキャラクターをっていう
こと、新たな、うん、新しい新ネタ
おっしゃってるんだけれども、うんの中でね、だけどすごいこう、全く私に負けない存在感。
あ、これはすごいと。
これはすごいと思うんですよ。確か
にアンパンマンの横にいるのに全然見劣りしないってい
う。そうです。
でも柳瀬隆先生ですね、もうじゃあ。
すごいね、柳瀬隆先生。ないだ、もっといるだろうな。あまたあるヒーローがいる。なんで柳瀬隆先生になっちゃうの、横に。
いやいや、存在感としてはやっぱアンパンマンの横にい
る。パンマンとカレーパンマンとかいいで、いいで、バイキンマンでもいいよ。
何マンですか。
なんだろう。
私はアンパンマンとすると。
すると。
片桐マンとか。
なんだよ、片桐マン
パマジロイ。
本当
面白い。
面白いな。
うん、片桐マンって何
でも
片桐
いいんだよ。
それもうやめろ、友達が面白いよ。
友達の話やめろよ、本当に。
だからやっぱ
いや
今面白いじゃん、片桐マンとか。
いやいや、だからなんとかマンって言われるとちょっと困っちゃうんですよ。そういうあれはないんですけど、
自分が
アンパンマン。いや、私はアンパンマン。
そんな見てないんですか、アンパンマンは。じゃ、
あ、そんなに見てない
ですね。そんな見てないですね、うん、じゃあ分かんないですね、そのね。
そうですね、
片桐さんが何パンなのか、
そうで分かんないです、
うん、ブドウパンマンですね、一番やっぱ好きなもん。
そうだね、俺ブドウパン好きだから、
うんうん、
あ、ブドウ
パン子供が嫌いだからめったに食えなくなっちゃったけど、
ブドウパンマンで
よくないですか、別にそのパン決めるとか。これブドウパン、そういう話聞きたかったじゃないですか。お互いどうなのかなっていうことを聞きたかったんで。
ヨガ、
でもね、ヨガフレームって言うじゃない。ヨガフレームやめろ。
ヨガ、
ヨガなんて言って。俺お互いに関してはなんかほら、あのコンビってやればやるほどなんかなかなか気持ちが伝わらないとかいうのがあるんだけど、ヨガヨガってなんだよ。お前リアクションも全部はいはいはい、ヨガヨガヨガ、そうなんだよ。憑依するじゃねえ。だけどなんか、
きょとんですね。
なんかなんていうの、お互いのこうや、母と母のこう包容力でお互いを支え合うじゃないけど、
うん、
なんか一応即席コンビではあるんだけど、はい、普通の笑いコンビと何が違うかっていうと、お互いを優しく助け合ってるって感じかな。
あ、でもまあまあそれがね、
すごい助けていただいてる、うん、
コンビとしてはいい関係性ですよね。
うん、
あとやっぱやついの言うことを全てはいって聞いてる態度がやっぱ素晴らしいなと思うね。
ああそう、
うん、本当塚公平じゃないかってね、やついのことを、ま、あの青木のマネージャーさんが思ったって話があったんだけど、
演出の仕方とか
それに全部ちゃんとビビッとに反応してやってるのがむちゃくちゃ面白かったの。
うん、うん、ちょっと忘れちゃいますけどね、やっぱね、ちょっとやってるとね、
一人でやってるとね、どうしてもずれてくるっていう、
すごい早口ですね。
やっぱ役者と演出家の関係あるよね、そこね。
すごい早口で幕立ってましたね、今。やっぱ怒ったんですか、やっぱチョッパー的に。怒ったらやっぱこっちもダルシム出さざるを得ない
です。だけど、ダルシム。
え？
チョッパー。
ヨガファイ。
間が悪いな。
ヨガ？
ヨガなんて。ヨガってなんだよ。
ヨガ、ダルシムってヨガって言うの？
言いませんよ。
弱いでしょ、ダルシムってもういないでしょ。
いますよ、ダルシム強いんですから。
え、嘘、弱いでしょ、
いますよ。
どういう技があるの？
ヨガフレーム
それだけだろ。
ヨガフレーム
それだけでしょ。
ヨーウィン
ヨーウィンはダルシムの言葉じゃないんだよ。
ヨガ、
もうキョトンとしてんじゃん。
ヨガ
ってなんだよ。それだけだろ言えんの。
ヨガウィンフェルノ。
あ、何それ、
何それ。
超必殺技、言うかわからない。
ヨガインフェルノってのは、
ヨガインフェルノってある、
一番火の勢いが強い、
ね、そう、強いやつ。
フレームより強い。
ヨガファイヤーだよな。
ヨガファイヤー。
え？ヨガファイヤーだろ？
ヨガファイヤー。
ヨガ。
ヨーローズ。
負けちゃった俺負けちゃった。
ユールーズとか言わないんだってダルシムは。
負けちゃった。すごい巨頭としてる人でした。
まあ、私はねそのジェンさんともちろんコンビは組
みましたけど、戻った
別番組始まった
の、だ黙れとは言わない
そうだね、
ザッピングしてるなこの番組
ずっと黙ってるけど、
いやいや俺とコンビを組んだとは言わないけど、
コンビは組みましたけれども、はい、どちらかというとこのチームに入ったっていう感じがするんですよ。でこのチームって本当に男の人たちの
そうですよ
チームであって、
もう男しかいないですからね。
なんかこういう今みたいな話でちょっと正直ちょっと本当に分からないっていう
か、そうだよ、
ていうか俺だけですけどねやってんのはね、俺だけやってんだよ、は
い、それでよく分からないことをこう長めにねお話になる
からよく分からない、
チクリとやってくれ、ヨーカファイヤ
ー、これもさリスナーの女子は全然分かんないのにやめないんだよね、
すごいよね、
筋肉マンとか
も今のトークとかやっぱ黒柳徹子さん感あったね、
そうだね、
確かに、
う
ん、まとめとね、
全然面白くなると長くやられて
長めにやられて、
分からない
長めにやられてましたけどね
そうそうそう、だからここほらなんかみんないて私もいるんだけど私は分からないなって感じながらもずっと長くやってらっしゃるっていう
私ゲストで来てるのに
だけどまあ、ね、そういうチームに入ってきた、そうだから本当に異質なところに入ってきたなっていう風な感じがあって、
青木はどうだろう、その、うん、女の子ラジオとかはしないんですか、してるんですか、
いやいや、やってないです、
でも講演会とかやって一人で喋ったり、
一人で喋ったりはし、ね、できます、ね、します、
うん、そういう時何、じゃあフリートークお願いしますよって何喋るの、青木のラジオみたいになってたら、
私のラジオちょっと困っちゃうな、うん、
いいよ、ちょっとやってみていい、
でも日常がねやっぱ、うん、
ちょっと青木のラジオ始めてみてよ、
いいですか、
青木のラジオが始まるんだな、よ
し、これは聞かない
で合わせてみよう、
アナログラジオね、
ない、まあ、あるか今も、
ね、入った入った、
こんばんは、青木さやかです、皆さん
爽やかだ、
土曜の夜いかがお過ごしですか、
うん、土曜の夜やって
る、私は
FM っぽいね、確かに
元気ですここで一曲いきましょう、
早い
ね、音楽メインなのかな、音楽メインなのかな、
私は元気ですって言った後、曲いかれたら元気なのかなって思っちゃう、
そうなんですよ、結局ねあんまり喋ることはないんですね、
いやだってあなた一人で45分喋ったりしてるわけでしょ、
まあ、講演会はねそうですけどマイクですからこれ、
まあ、目の前のマイクです
もん、ね、そうなんです人にね対してお話しする
とか、ね、でも母と母だったらいけんじゃないですか、
いやもう
母と母ラジオだったらね、
それはもういけるし、この2ヶ月でのやっぱ激闘の思い出もありますし、入れるとお互い思うこととか、
ダルシム合わせてみろよ、ラジオ
ヨガヨ
ガあいつヨガしか言わない
んだヨガヨガファイヤーヨガファイヤ
ーあちちちちあちちちあち
ちち出しちゃった
あちちち
ファイヤー出しちゃ
ったヨガ
全然ヨガヨガチューニング合わせろよヨガヨガで焼けろして水で冷ましてるのらもう青木の顔見てよ、
ダルシム
知らないんだから、
ダルシム
知らないの、
今から始まったってよ、母と母のラジオ、
ラジオどこやってるのかね、
ヨガダルシムラジオの場所が分かんないってなんだよ、
ヨガ早く合わせろって、
ここにヨガフレーム、ああもう一回ラジオが待って、ヨガジョーン、
これなんだよ、
聞けないヨガね全然始まらないヨガ
始まらないヨ
ガ、ダルシム
はあ、はい、
だからもう大丈夫じゃん、ラジコだったらもう押すだけだから、
そ
うだ、
ラジコヨガヨガヨガパチポチ
と、そのまま
ヨガ
やんなよ、
技
出すなよ、
ヨガ
フラーもう壊れちゃったじゃん、
隣で
お茶飲んでます、
死んだ顔でお茶飲んでるパーソナリティがいるヨガ
ほら、じゃあ俺のスマホでほら、
あ、じゃあ俺は
ダルシム、
あ、
技出すなよ、
あ、母と母ラジオ、
そうそうそうそう、技出すなよ、
ポチッと、
よしよしよし、
こんばんは、
ヨガ、
こんばんは、
ヨガ、
母と母です、
ヨガヨガ、
母と母の青木です、
片桐です、よろしくお願いします、
お願いします、
元気ですか、
はい、あの
暑いですよね、
そうですね、どっか行ったりしてます、
やっぱ街だ、
まあ街の、
あんまり行ってない。ジュンさんどこ行きました？
僕ですか？僕ね、あんまり行ってないですけどね。
私はねちょっと行きづらいってい
う
のもある。
そうですね。
じゃあ不在。
あで息子がね、
あいいよ、
バイト始めたんですよ。
あ、そうなの。
17歳高校2年ですね。
何のバイトですか？
コンビニでバイト始めたんです。すぐバイトって入れるんですね今ね。
あ、そうですか。
だからもうお願いしに行って翌日からみたいな感じで、
へ、
5時間ぐらいずつ
見に行かれました？
行きましたね。
どうでした？
あのコンビニの服を着てる息子がレジの向こう側にいる違和感すごかったですけどね。
あ、
でもいらっしゃいますの声がものすごくちっちゃかったですよね。
わ、
はい、かります。
いや、でもまあ、うん、まあ、当たるところに当たりそうだけど、
ね、青木も娘さんも大きいでしょ、うん、
確かに
6年生
でしょ、だからこうあと 3,4 年したらバイトするんじゃない、
う
ん、
ついていいかな、
かもしれない
ですね。
ね
え、
あっという間ですね。
ね、家族の方のバイトの話じゃ募集しましょうかね。今日生メールでね。
子供のって
ことない。じゃあ曲いきましょうか。
はい、一曲いきましょう。
何いくんですか、曲。
曲は、そうですね。曲はなんか曲出してらっしゃいますか。
不安だよな、何しろ。困ったら困った
ら。あと特に本当に青木何にも喋らないよね。
やっぱ存在感があるから、青木に向かって喋ってるっていうのは
もうそれだけで
全然マイクと全然違う。
不安じゃないんだね、
はい、
全然。
佐々木さんは喋りやすい、
ものすごく喋りやすいです。
私ももちろんあの喋りやすいですけど、私はね、実はね、なんかね、訴えたいことが喋りたいことが実は何にもないんですよね。
よく45分講演会できるよ ね。
本出した
そうでしょ。
もちろん本を出しました。本の話をしてって言われたら本の話はしますけど、
まあ、それは人生もちょっとねありますもんね。
青木さやかという人を知りたいのはありますよ、
うん、どうですか ね、
確かに
ね、私の話をしてもなみたいなところもありますし、
ね、いやでもあなたのラジオですからね。
実は私は自分の話をほとんど信頼してない。ただ自分のしてくださいって言われるからね、うん、しますけれどもね。
するんじゃん。
もちろんしてくださいって言われたら、うん、それに答えます。
してください。
私の話ですか、
はい、
そうですね、まあ、愛知県。
そうですね、愛知県出身ですね。
出身ですね、
はい、
第二次ベビーブーム
の。そうですね、
この年はすごく多いですね。
多いですね。
木村拓哉さんですとか。
ああ、そうです。昭和47、48、49ですよね。多いのね。はい。僕48ですから、
うん、はい。品川さんとかですね、芸人さん。
ああ、そうですね、
うん。
何人かいらっしゃいますね。で、渡辺エンターテインメントってい らっしゃいました。
はい、はい。渡辺エンターテインメントに入るきっかけは何かあったんですか？
きっかけはです
ね。期待人だからな、うん、片木さん。
相性いいんだよ、
ね。そう、相性いいんだよ。
う
ん、
ありがとうございます。きっかけはですね、うん、渡辺のライブに呼んでいただいたんですよ、
う
んうんうん、ゲストに。
ゲストで、じゃあもう当時事務所に入ってなかったと思
う。そうです、
フリーでやってて、
インタビュア
ー事務所ライブに呼ばれた、うん、珍しくないですか当時、
うん、
結構あったんですか渡辺プロ。だから渡辺プロの中でライブあった
じゃん。なんかね、一組だけゲストに呼ばれる枠があって
、うん、それで三木社長に、
三木社長に
ヨーガファイア
へー、プロフィールプロフィールラジオ消してこのプロフィールラジオ消して、うん、
なんかね、いやいいですけど、やっぱ
いい、
ね、
この間無限に喋れる感じがしました。
そうなんです、はい、
なんで聞くのとか、やっぱそれ意味ありますかとか言わないもんね。
言わない、言わない、
うん
う
ん、
なそれは出ないですね。
そうそうそう、
ちゃんと一生懸命答えようとする、
ね、もちろん。
だやっぱこういうのが合うんですよね。
そんなこと言ったら保護者会とか出れないよね。
いや、それでいいのかもしれないね。
なんでこのタイミングでそれ言うのばっかりですから。
まあ、そうです ね、それはそうね。一番最初にこのあのエレカタの決議の番組に出た時、はいはい、もうあまりのスピードの速さに喋る、
うん、
びっくりして何をこう聞かれたか、何を喋ったかをよく覚えてないぐらいの、私の生活にないスピード感なんだなっていうふうに、うん、
あ、言われてましたね。確かにね、
言ってましたね、言ってました、
うん、最初ね。
消して消して消して、
ヨガフレイ
どういう
消すときも燃やすんか、お前はスマホ
を。ヨガ
ヨガ
ちょっとツッコミっぽくなってきたね。
やっぱね、やっぱ
そのキャラクターが2ヶ月やっぱコントでツッコミやってると、
いやいやいや、
そうなんです。
消すときもよ、お前燃やすんかい。
いやでも確かにありますよ、それはね。
ちょっと変わったよね。
変わった、
ツッコミ感になってきたもん。
あとちゃんとボケるしね、
うん
うんうん、そこら辺もやっぱちゃんと変わったなっていう、う
ん、そしたら眩しい人見てるような感じ、
なんて突っ込もうかなっていう話をねなさってましたよね、今日の。
そうそうそう、
今日の朝の話ですね、あれ、ね、
うん、
今日いろいろありましたね。
でもなんか朝10回ぐらいやったらなんかゾーンに入って何やっても面白くなっちゃったんだけどね。
でもいいんだよ、それでいいの、面白かった、もしかしたらそれでやってたら受けてたとか。
そうか、
自分らの思うね、
緊張しちゃうから、緊張しちゃう。いや、なんでしょうね、あの場に飲まれるみたいな、
アスリートみたいなもんだからさ、
う
ん、
そうなんですね、
一周通り走ったらすげえ早いけどみたいな、うん、あんじゃん、
まあ、まあそうですね、うん、
しょうがないしょうがない、
うん、
やりきったよ、
はい、うん、やりきったんで、
うん、というそんな青木さんとね今日は。
そうですね、まあ、コーナーもうちょっとお付き合いいただいていいですか。
ごめんなさいね、
いやいや全然全然全然入
ってきた割に、
いやいや、そのなんで切れてんすか。
いやいや、まあまあまあ困るなんだから困るっていうか、いやいや
困ってないですよ、こっちは別に困ってない、
申し訳ないです、
はい、本編でコーナーできなかったからね、ポッドキャストでやりましょう、
はい、お付き合いください、
もちろん、
うん、お付き合いくださいって言っただけでもうごめんなさいねってすごい来ちゃったんで、
やりましょう、
あ、すいません、
声が面白いんだよね、
やめますコーナー、
顔が、
いやいやいや、やりましょう、顔が面
白い
やりましょう、
とにかく顔が面白い、
面白い、顔と声が本当に面白い、
顔が本当に
逸材です
よ、何なんだろうね、うん、顔だけ筋肉んだよね、
他もあるわ、全身あるわ、
近くだね、顔だけ、
顔だけでは
無理だろ、顔が近くやろうだろうね、
なんて例えしたんだよ、顔の、
え、冷凍庫のチョコレート、
調子悪い時の青木ね、
調子悪い、
冷凍庫のチョコレートみたいな顔してんだ、
ひどいよ、う
ん、いや夏場美味しいよ、でも夏場
全然食べてない、歯割れんじゃねえかって勝手にチョコレートの顔してんだ
な、ひどいよ
バレンタインの時もらってそのままこうなってるやつ、
本当に思ってるね、ひどいと思った、
そう、ひどいと思った、
そんな女性に対して、
う
ん、
でもチョコレートだよ、
でも褒め言葉ではあるね、
うん、褒め言葉なの、
うん、
あんまり嬉しくないな、
そうなんです、コーナー行きましょう。
この空気だったらいけるもんな。
うん、いけるの？
いけます、いけます、ね。
この空気、この空気。
そうそうそう、
やっと来た。
そう
そうそう、コーナーの空気になった。
そう、コーナーの空気になった。
一回ギスギスしないとね。
どうぞ。
お、どうぞ。
あなたがタイトル殺してくれないです
か。俺のランキング。自分や身の回りの勝手なランキングを送ってもらうコーナー。
はい、あーでもなかなかゲストがいてコーナーやるってないからね。ちょっと新鮮ですね、
うん、
切れてください、どの
子、はい、
これ
やつで読みますんで切れてください、
はい、
ケツビネームリツ、うん、私はフリーランスで在宅縫製をしているものですか、
縫製、何服を作ったりしてるのかな、
まあ、ね、修理したり、うん、修理というか
ミシンを踏みながらいつも楽しく拝聴してます、
うん、ありがとうございます、
先週の俺のランキングで、
うん、
うん、あ、じゃあポッドキャストを聞いてくれてる
ね、うん、そうね、
高い服ってなんであんな高いの
か、あ、はいはい、思った、
うん、
私の分かる範囲でお答えできればと思ってメールいたしましたということで、う
ん、ランキングにできるのそれ、
うんうん、できてますかね、
うんう
ん、なんで高いか、
高い服はまず1、
あ、1、
うん、生地が高い、
まあね、
そういうことね、
複雑な織り、
うん、
その品番のためだけの特別の発注、
なるほど、
柄のデザインとかシワ加工とか刺繍などなどで高くなっていきますと、
うん、
で2つ目が、うん、やり直せない度数の高さ、
度数、
うん、生地が高いので服が作れるぴったりの量の生地を作る、
へえ、でもミツさんはやってん
の、裁断するときに余分に多めに運ばれてくることがない、
へえ、
怖っ、縫う方も縫う大変だね、ね、
縫製するときにぴったりの量の裁断物が届く、
うん、
このような流れで裁断の人も縫製の人もやり直せないんです、
なるほど、
縫製は縫い直せると思われがちですが、
うん、
高い生地は密度が高いことがあります、
うん、
密度が高いものはミシンの針が一度でも通ると針跡が残ります、
うん、へえ、消えないんだ、
ステッチが 0.5mm で歪んでも意外と目立つものです、
う
ん、へえ、1mm だと完全に目立ちます、つまりやり直せない度数が高いんです、反対に縦糸と横糸がスカスカの安い生地は縫い直ししたことなんて誰にも分からず、
うん、
とっても楽ちんです、
なるほど、
うん、密度、このような緊張感の中ジャケットなどになるとポケットがついてきます、
うん、
ポケットを作る際は、うん、身ごろにハサミを入れなくてはいけません、
あ、一回作ったね、うん、ボディにね、
0.5mm 深く入れてもアウト、浅くてもアウト、そういう話になる、
これは緊張感ある
のです、
確かにジャケットとか大変そうだよね、肩回りとか ね、前と後ろとね、前
身ごろと、縫製の半分はアイロン工程でできています、 上質な生地はアイロン作業も無神経にやるととんでもないことになることが多いです。
やっぱ伸びたりしちゃうのか。
そんなこんなで仕上がるまでの間ずっと神経を使うんです。
なるほど。
神経を使うものは時間がかかります。すなわち工賃が高くなります。そしてブランド独自のファスナーボタン、凝ったブランドネーム、ね、名札と一緒にくくられたよくわからないけど洒落ている紙、洒落た包装袋、などなどなどで高い洋服の出来上がりです。
なるほど。全部の工程がもう最高級ってことだね。
長々と失礼いたしました。こういうのやってる身としては各部署の神経尖らせ具合を少しでも知っていただいて脳みその隅っこに置いていただければ嬉しいです。
へえ、面白いね。
すごいね。
あげましょうか、
ね、
大変だって
、ね、高いものいいものとかね、
うん
う
ん、
そうじゃないのもありそうだけど ね、
まあ、ね
なんて顔してるの青
木、うん、いいんだよ喋って。
どういうランキングなん
ですか。これちょっとランキング
自分でオリジナルでランキングを作る
なんでもいいんです
よ。あ、
個人的なランキング
本当の話です、
はい、
本当の話です、うん、本当の話。
そうそう、今のはちょっと
特殊な例です、
うん、特殊な例だったんですけど、うんうん
まあ、前回ねちょっと、
まあ、一番わかりやすいのね、
うん、高いんだなんで服高いんだのにアンサーでしたね。
値段がねピンキリですごいじゃないかっていう。
蕎麦山パスタからですね、うん、平野レミの NHK 冠番組、うん、平野レミの早技レシピ、
うんうん、めちゃくちゃ面白いよ。
で誕生した俺がなんじゃこりゃと思った料理ランキングです、
う
ん、だいたいわかったでしょ。
あ、それわかる。
平野レミさんのね、
うん、
3位、
うん、
ホタテどっち。
え、
なんじゃこりゃと思ったら、
どっちって何。
3位が
本当にあった
投げ合うの。投げ合う
のあったんです。本当にあった。
何だろう。
エリンギをホタテくらいに厚く切って、エリンギとホタテに焼き目を入れ、
はいはい、
どっちがどっちか分からなくする料理。
あ、
そうそう
そう。あ、でもまあうまそう、
ね、高いからホタテが 割り増しするわけだね。
食べ方に謎のゲーム性を持たせるのは平野レミさんの上等手段です、
うん、まあいいじゃん、面白い。
これがなんじゃこりゃと思ったランキングの3位、うんうん、そして2位、ブロッコリーのたらこソース、
うん、
大きいままのブロッコリーをレンジでチンし、うん、たらこソースを上からかけただけの料理
です。すげえな。
これな、なんで食べるか、まあ、でも絶対に美味しいよね。
まあうまいはうまい
だね。まっすぐ立つそびえ立つブロッコリーが圧巻、
う
ん
そうだね、
当時この料理はネットをざわつかせ、
うん、
ブロッコリー直立バージョンと倒れた放送事故バージョンを含む数種類がガチャガチャの景品になったほど有名です。1回300円
すごいな、
買えるだろブロッコリー
で。早技レシピなんじゃこりゃランキング1位、
うん、
チューズリフライとスパイシーソース。
チューズリ
揚げ物を洗濯バサミに吊るす料理。
そうそうそうそう、物干しのね。
付け合わせの野菜やアジフライ等の揚げ物を片っ端から洗濯物を干すやつにぶら下げています。まあね、異様でした。
あれ面白かった。
こうすれば油も切れて一石二鳥よ。
いやいや、高いとこに置くなよっていうね。い
や外だろ、
うん、そこだ、上からかけてんだよ。
この番組は年に 1,2 回しか放送されない。
あ、そうなんだ。
めちゃくちゃ面白い。
見逃さないように注意してください、
ね、生放送なの、はい、生放送。
料理するのが好きになります。
いや料理じゃないものだって、
うん、めちゃくちゃ。でも実際作るとうまいんだよ。
あるんですか料理。
あ、料理得意料理。
私は得意料理は煮豚です。
お
お、いいじゃないですか。
豚を煮ます。
まあ煮豚ですからね。
チャーシュー、チャーシューみたいな作るの。
そうです、そうです。ネギとニンニクの塊をそのまま入れて、はいはい、生姜と、それ2時間ぐらい煮まして、
はいはい、
で、そのニンニクを潰して醤油と絡ませてその煮豚を食べる。
なるほど。
美味しいです。
お母さんみたいなから教えてもらったみたいな。
それは近所の人から教
わった。あ、そう。近所の人から、ね、
すごいね。近所の人に料理を教わったりするんだ。
そんな交流あるよね。
あ、ありますね。同じマンションの人に。
へー、なんか友達多いよね。ね、そう、
いや、いいことだね。
そうですね、うん、近所の人とかは仲いいですね。
ね、あれすごいよ。
大事なことだね。
ケズミネーム見に行った、
はい、
私の誕生日は星座と星座の境目の日なので、ウルウ年の影響があるようで、占いによって星座が変わります。なので日にちが表示されない目覚ましテレビの占いなどは、どちらの星座を見ていいか分かりません。
あ、そうかそうか。
し、全く占いを信じていませんでした、
うん、
そんな私がちょっと占いを信じるようになったきっかけランキングです、うん、3位、誕生日が同じおっさん、
うん、
私は数年前車のサイドミラーを 除雪車に引っ掛けられもげました。
うわ強いんだなやっぱな。
除雪車の運転手は警察沙汰にされたら今後職を失うかもしれない、示談にしてくれと頼んでいました、まあね、私は週に1回くらいしか運転しないのですぐに修理しなくてもそんなに支障がなかったの。
ダメだろ。
正直そのおっさんの見た目がみすぼらしかったのでかわいそうになって示談に応じることにしました、うん、今後の話し合いのため連絡先を交換して運転免許証を移させてもらうことにしました、うんうん、免許証を見るとおっさんの誕生日が同じ月日でした、うんうんうん、おっさんには伝えませんでしたが、うん、同じ誕生日の2人が同じタイミングで不幸になっていると、うん、ちょっとテンションが上がりました、うん、もちろんその日の星座占いは見てないので運勢は分かりません、う
ん、これで、まあ、信じるようになるんだね。ちょっと
2位、職場の占い好きおばさん、
うん、まあいるだろうね。
私がデパートで働いていた頃同僚に趣味で占いをしているおばさんがいました、うん、一生懸命だし悪い人ではないので私は特に何とも思っていませんでしたが、喋、うん、り方が変なせいか正直変人扱いされていました、うん、その人は昔から独学で占いをしているらしく、うん、同じ会の社員をとにかく占いまくっていました、うん、私が同じ会に配属されすぐに生年月日とフルネームの漢字を聞いてきて、うん、その場で紙にサラサラと何かを書きながら、うん、生まれた時間も分かればもっと詳しく分かるんですけどねと言って、ミニタさんは2年後に結婚してその2年後に子供を産みますねと言われました。
ピンポイントだよ。
私はその当時彼氏ができたこともなかったので2年後に結婚なわけないだろうと思ってたんですが、本当にその1年後に現在の夫と知り合い、1年付き合い結婚、その2年後に子供が生まれました。
夫じゃん、すごい、ね、これ1位じゃないの、ね、
職場を退職した数年後、同じ職場だった別の先輩に偶然会った時に、うん、占いが当たっていたことを話すと、うん、占いおばさん、うん、かなりバカにしていた先輩もいろいろ当たっていたようで、うん、私結婚37歳って言われてふざけんなよと思っててさ、うん、合コンとかめちゃめちゃしたんだけど結局本当に37で結婚したんだよ、
ね、
と言いました。
当てるね、うん、
1位、生命判断、第1子を妊娠している時に第2位のおばさんの占いが当たっていたことを思い出した私は、画数を調べ運勢がいい名前を子供につけようと思いました、その時に私の兄がめちゃくちゃ強運で生まれつき頭がよく人気者なのを思い出して、兄は東大卒、試しに兄の名前をパソコン姓名判断で入力してみました。すると家族運以外は最強の名前でした。
家族運がダメなん
だ。母に聞くと別に調べて名付けたわけではないとのこと。そして他人を怒らせることをに長けていて、いろいろな場所で問題を起こす兄嫁の画数は、兄とは真逆で家庭運のみが良く、あとは最悪でした。当たっていると思って
家庭運がいいんだ。
なんかね、
息子の画数を最高のものにしたかったんですが、
補い合ってる。
結婚後の苗字の画数が最悪だったので
無理でした。苗字が最悪ってよくなんだよ。
それでもできる限りいい画数にしたところ、間抜けですがくじ運の良い息子たちになりました。
まあいいじゃん、運がいい、ね、
今まで息子たちが一発で当てたもの、
あ、くじ運ね、
ミニロト7万円、
でかいね、
島次郎コンサート最前列、
ド
ラゴンボール一番くじ A 賞20センチブロリーフィギュア、200円くらいのガチャガチャの中に入っている紙にあった応募で、カーズのでかい飛行機のおもちゃ、コロコロコミックの応募で金ピカのデュエルマスターのカード、
デュエマンのカード
だね、
エヴァンゲリオン一番くじ A 賞新2号機30センチフィギュア、
でかい、
だって、
こんなに当たるのはすごいね。
すごいですね。
でもいい人っていいよね、絶対に。
写真も
持ってるもん、ビンゴとか。
当たったものが全部写真。
子供たち、
はい、エヴァンゲリオン2号機だもんね。
いやでももうちょっとハマってそうだけどね。
2人とも運がいいんだね。
占いね。
で運がいい画数にしたら、
ね、
本当に運がいいと。
絶対信じてる
よ。青木もそういうのあるでしょ、占い
は
ね。
占いはどう？
好きだもんね。
飯田くんがね、私ゲッターズ飯田、
あ、そうかそうか、
同期みたいな感じだと、すごい当たってたっていうか、売れますよ青木さんって、この時期に売れますよっていうのはもう完全に当たってましたけどね。
すごいな、それは。
この4月に売れますって言われて売れたのがもうすごい前ですけど、2002年とかそれぐらいかな。
最近青木なんかあれだよね、さんまさんとの相性見てもらって、さんまさん狙ってんだよね。
いやいや、
すごいね。
何の話ですか。
ニュースになるかもしれない。
さんまさん狙ってんだよ。
狙ってないですよ。もうやめてよ。
一応相性見てもらったんだよね。
一応相性は見て
もらった。あ、どうだったんですか。
いろんな相性、人。
あ、人。
相性はよく。
いろんな人で 調べてもらって。
そうです、いろんな人
に。じゃあ誰が良かったんですか、その中で相性良かったの。
誰
良くなかったんだろうね、覚えてないんだから。
いや全然覚えてない、全然覚えてない
ですね、覚えてないからね、
じゃあいなかったんですね。
さんまさんも良くなかったんだ。
いやそれも覚えてない
あれなんだよ、興味ないじゃん全然。
いや全然覚えてないのよ。多分私もイルカザ、イルカなんだっけ、イルカザですよね、イルカ。
それも覚えてない
自分のは覚えてるでしょ。金とか銀とかあるじゃない。あ、そう、
銀のなんか安井さんと一緒なんですよ、ね、青木さん何を聞いても何も覚えてないですねって。あ、安井さんもそうだ、安井さんも同じだったよ。
俺イルカだよ。
でしょ、同じだった。
銀のイルカと
金のイルカ。私も銀のイルカ。
いや俺は金のやつ、金の無数年だ
覚えろよ。
奇数年が銀ね。
あ、奇数年が銀、
全然覚えてるよ。
銀で、銀で、
ここまで覚えてなくなるよ
そんなの興味あるとか言えないよ。20
代の知り合いだろ、言いだ
そうよ。散々占ってもらってて、
そう
なんだっけ、イルカ座だっけ。
イルカ座ってなんだよ
イルカ。
あと本出した方がいいですよ、飯田に言われたんだよね。
本出した、あーそうそうそう、本書いて、でこの先も書いた方がいいですよっていうのを飯田
君。なるほどね、
は
あってますね。
そうですね、読んでもらって、
ああ盛り上がるな
以上ですか、
ありがとうございました、
はい、ということであなたの勝手なランキングを送ってください。
青木のトーク術
とか tbs.co.jp
急に静か
に tbs.co.jp 俺のランキングのコーナーまでお願いします。
超黙るよね青木って。
何、
いやその余韻がないっていうか、その自分がこれで終わっ、はい終わりですっていう感じの時に、
あ感じする、
ほんでもう黙ってこっち見てくんだよね
あれすごいね、
もうこっちはないですと。
トーク術だね、うん、あれ。テレビのトーク術なんじゃないそれ。
あ、そうかもしれない。
編集しやすい
とかね、
うん、そうかも。もう黙らなきゃって思うんだと思う。
なるほど、
うん、
そう
か。ラジオってほとんど出たことないから。
ラジオだとさいなくなっちゃうんだよね、喋らないとね。
あなるほどね、うん、でもなんか喋他の人喋ってるのに喋ってていいのかな
って。だって無言でさ、その不平だけは伝えてくるじゃんなんか無言だけど不平だけは伝えてくるよ、まあ、
まあっていうこと
そろそろやめてくんないからそのダルシムとか、まあ、やっぱり、
お茶飲もうかなと思ってっ
これって何まだやるんですかみたいな顔
とか、ね、それはあるよね。
一言も喋ってないんだけど伝えてくるじゃん、
まあそうね、
分かんないんだもんね。置いていかれた感がすごいんだもんな。
だからテレビ感覚でやってるのかもしれないです ね、しかしたら
ダルシム、まあ、評判悪いぞ。
なんだろ
なんだろってなんだろってなんだろ
続いてはこちらのコーナーです、
はい、私一回死んだのかもしれません。これはですね、日常生活で起こる不思議な体験談を募集しているコーナーなんですよ、うん、青木とかもありますか、そういう。
どういうやつ、
不思議なこうちょっと、う
ん、ちょっと霊的なもんだったりとか、
ね、
ドッペルゲンガー見たとか、
もともとはドッペルゲンガーを見たってコーナーだったんですよ、うん、自分にそっくりな人とか。
なるほど、うん、変わった人はいますけどね。
ちょっと教えてそれ何。
なんか、あこの前ジンさんと一緒に動画見ましたよね、たけしさんっていうすごい変わった、おうおう、金髪で金歯で金歯にダイヤが入ってる、
お金持ちなのかねやっぱね。
なんか
すごい運な人なんでしょ。
そうそうそう、なんかね、うん、あの難病の人治したりとかしてるんです
よ、ね、たけしさん、
たけしさん
触って
宇宙人だとか言われるっていう人もいるし、うんうんうん、触って、うん、そうね、
なのかね、
喋るだけで治るよっていう、無料でやってる、無料でやってる、
すごいね、
そういう変わった人、YouTube とか TikTok とかもやって
る、最強じゃん、じゃあ病気になって
もね、うん、そうそうそう、本当そうですよ、
うんうん、駆け込み寺だ。
えそれなんで知り合いなの。
あのね、私の病気の友達が、うん、あのもうまあちょっとあんまりあれか、うん、あのもう治らなくて、
うん、
でちょっと治ってきたんだよっていう、うん、で一体何でって YouTube 見てさみたいな、
見てたの画面を、喋ったわけじゃなくて、
見てさっていう話からこう会いに行って治ってい ってる
って、実際に行って、
へえ不思議だね、
殺到するんじゃないの、会いたい人は、
すごい、あ、うん、多いんだと思いますよ、
はあ、え青木も会いに行ったの、
見ました、
あ見た、会って、うん、
会いには行ってない、
会いました
会いなあった、どうでした
やっぱりちょっと違うんですか、
めちゃくちゃ雰囲気とか。いやもうあの日本なんだか、まあ、話せば話すほど意味がよくわからないですね、
は
あ
は
あ、
言ってることがちょっと理解できない、
だからあのね、親が子供に言うようなことを言うんですよね、嘘つかない方がいいよとか、
あまあまあまあまあ、
当たり前のこと
じゃ当たり前のことを言ったり
する、うん、それは人によって変えたりするわけ、
うん、
ちなみに青木はなんて言われ
た、そうそうそう、
私はだからね、うん、親と仲良くした方がいいよって一番最初に言われたんですよ、親と仲直りしておいでよ
っていう、何にも言ってないのに、
何にも言ってないです、
会いに行った瞬間に、
そうです、
すげえ、
たけしさんに 青木ですって言ったら親と仲良くした方がいいよ。
青木ですって言ったかどうかちょっとわからない。
じゃあさやかです。
うん、まあさやかです。
スケベズかさやかです。
青木さやかです。
いや、すいや、まあ、まあ、ごめんなさい。
こんにちは、こんにちは。どこ見てんのよ。
そう、そう、うん、どこ見てんの。
なんて言ったの。冷凍庫のチョコレートですって言った。
冷凍庫のチョコレートですって言わないよ。
顔面筋肉です。
いや、そんなこと
言ってないの。なんて言ったの。
そしたら、
私はなんて言ったの。お母さんと仲良くした方がいいよ、仲良くした方がいいよって言われた。
言われた。
まだ五歳目の時に。
お母さんが生きてるのにね、そう、そしたらもう楽になっていくよって言われて、
そしてあんた何が分かんないよって
言ったよね。関係ないでしょって
関係ないでしょ。でも私も親がもう亡くなる時だったからちょっと頑張っていけたっていうのはあります
。なるほどね。なんか不思議な人だね。
それだけなんだ。そのトークするだけなんだ。
トークするだけ。あとはなんかあのなんか挨拶したりとか握手したりとか、
まあ、悩んでることとかね、
あとスライブしてたりとかねしますけどね。
スカイプ？
スカイプで直すって分かんないけど、
遠隔的な。
そうですそうです。もう今この時代だからかもしれません。
すごいね。世界中から行けるもんね。
そうそうそう。
もうじゃあ喋るだけで治るってこと？
そうみたいですよ。
やばいね。
私は病気じゃない。あ、まあ私は病気もあったけれども、うん、私は病気じゃないから、うん、そのいろんな人がどう付き合ってるのか分からないです
よ、ね。まあまあね。
でもみんな治
ってる。いやすごいね。
私の友達は治った。
不思議。
不思議なことってあるもんだなって。
そうだね。
自分も体験してんだもんね。
うん。うん、それすごいね。
それでだから本書けたんだもんね、青木としては、ね、
そうそうそうそう。だから本の中にも武さんの話
が、ね、出てる、
出てんだ。
あんまり変わり者すぎてちょっとね、あの変だっていう風に言われることもあります
よね。まあまあまあそうよね。
そう、
ちょっと信じられないって人もいるだろうしね。
まあいるよね、一定数ね、
うん、周りに多いでしょそういう人。
まあでも多いですよね。だって言ったら占いだってその霊能者みたいな人だって、
ま
あ、
ね、いますね。
そういうのいっぱい知ってるよね、青木ね。
スピリチュアル的に
同じ事務所に根原さんとかもいらっしゃいます。
そうか、
そういう人もそうですよね。
そうかそうか、
言ったらね。
ああなるほどね。
あの人も会ったことありますか。
あります。
うん、何言われたんですか。
オーラ、オーラ的な。
そう、オーラの泉に出た時
に、出た時に、
あ、でも言われたのは本を書いた方がいいって言われ
た。へえ、なんか当たるもんだね。なんかね、
言われてみればそうです、
ね。何年後かに書いたの。
書いたんだもんね。
へ
え、
すごい。
まあそんなような、うん、
はい、
はい、
深川マイルド、うん、65年くらい前に祖母が
65年前、
まあ、祖母が経験した話です。
あ、祖母がね。
ある日、当時10歳の祖母、
うんうんうん、
耳が全く聞こえなくなることがありました。
うん、
お医者さんに見てもらっても祖母の耳には異常がなく、
聞こえる時もあるね。
大きな病院で見てもらってもやはり異常が見つかりませんでした。しかし祖母の耳は回復することはなく、しびれを切らした祖母の母が知り合いの霊媒師のもとを訪ね、
やっぱいるんだね、
祖母を見てもらうことにしました。霊媒師はすぐに祖母に向かって、あなたには霊がついていて何かしてもらいたがっている、
うん、
私に霊を移すんで話を聞いてもらっていいですかと言ってきました。
いた子だ
ね。
祖母がそれにうなずくと、
うん、
霊媒師は霊を乗り移らせ、
うん、
祖母に話しかけてきました。
うん、
〇〇ちゃん、お父さんの弟の〇〇だよ。
うん、ああその人がついてたんだ。
初めましてだね。
うんうん、
実はおじさんね、まるまるちゃんのおじいちゃんおばあちゃんにお願いがあってきたんだ。
うん、
そのお願いというのは戦地に亡くなった自分を供養してもらえないかというものでした。
うん、
祖母に乗り移った理由としては、これから家を継ぐのが一人っ子の祖母しかいなかったためだそうで、それを聞いていた曽祖父、曽祖母は、
うん、
曽祖母の父、高祖父に事情を説明し、
うん、
おじのお墓を建てて供養してあげたそうです。
うん
うん、その後祖母の耳はまた聞こえるようになったそうです。
うん、
終戦の日も近づく今日この頃、
うん、
祖母から聞いていい話だなと思ってメールをさせていただ いた。
すごいな、
一族に語り継いでって、
ねえ、
ね、なんかね、
なんだろうね、本当すごいね。
耳が聞こえなくなるっていう現れ方をするんだね。
そうだね。
だからそれを気づいたお母さんがその人のところに連れていくことも思ってたのかな、おじさんは。
まあそういう流れだよね。
病院で見ても分かんない
も
ん
ね。そうかもしれないですね。
あるんですか、そういうこと。
あ、ないです。
今のある感じだったけどな、今。
なさい。
だとしたら私はって行くかと思う。
いやーいいですね。青木、
友達の話はない。友達のそういう体験をした人はいない。
あ、ちょっとないです。
今なんです
ね、声が面白いんだ
よ、ね、今とね、
申し訳ないと思ってないじ
ゃん。いやでもあのこれ先に事前に分かってたらちょっとあの考えてきたんですけど、
まあまあそれは急ですから ね、
そ、 うだ ね、 ね、そこすごい見てももうないんで、うんうん、
アンケートとか
次のニュースですみたいな感じでずっと見てますけどね。
まだ原稿届いてないんですけど、
ないんで癖で書いてないです、
うん、やっぱ出だしがアナウンサーだから、
まあ、そうね。
そうなんですよ、
確かに確かにね、
うん、素晴らしい。
内臓です、
はい。困るんですよ。
本当に困っちゃうじゃない。
は
い、
青木の待
ってこない。でも笑っちゃうんですよね。
う
ん、
困っちゃうじゃない。そんな
の。いや面白い、面白いですよ。
うん、はい。
ないです。
いやいや、やっぱそうそう感じてる感じじゃないですけどね。ないですないです。それがいいんです。それがいい。
なんかやっぱ。こう待っちゃうっていうかね、うん、なんか言うのかなって感じがずっとあるんですけど、
やっぱ引きつけてから、
そうそうな存在感で ね、
やっぱ存在感ですね、やっぱ、
うん、で勇気の一言を言うんですよ ね、ないっていう、
うん、食べさせません、
うん、いません、うん、
アンパンマン食べさせません、
勇気の一言を言ってくれるんですよ、
ね、うん、
待ってみたけどみたいな、うん、
だとしたらごめん
不思議体験ですね、
不思議体験
ですよ、不思議体験です、本当これはなかなかできない体験ですね、
すごいな、はい、旅とか行ってもそんな感じですか青木さんって
旅、う
ん、例えば
旅番組とか、
なんでこんなとこ、なんでここ連れてきたんですかとかって言ったら、いや別にとかっていう感じなんですよ。
あでもまあそうかもしれないですね、
落ち着いてるんですね、じゃあやっぱずっとね、うん、
動じてないんですよね、普通だったら動じるのに、こんな人数をここに連れてきて何もないなんて絶対にありえないって、やっぱ僕なんてやっぱビビっちゃうんですよ、なんかないと、
なんかないと、
みんなここまで来てくれたんだから、うん、なんか楽しませないとって気持ちなんですけど、なんか全くなんか悪びれもせず何もありませんって言うじゃない
ですか。悪びれもせず
そんな面別にそんな何にも私が集めたってこともないけどね、
トークの例えです、ね、トークの例えです、なんか一緒に連れてってもらえそうなところになんか誘われるんですけど、うん、行ってみたら何もないんですよ、うん、
ダメダメダメ、それは私に期待してダメよ。
だからまあそうなんでしょうね、
だからそうなんです、それを言ってるんですよ、何、ね、ここ夕日見れんのとか言った、いや見れるんですかと聞いてくるから、いや知らないですみたいな、こっちは連れてきてもらったんだ
みたいな、青木さんも勝手についてきてるって思った
そうだね、
あまあそうなのかな、分かんない、正直何を やつが言ってるのか
ちょっと分からない、見れるとしたらいいですねなんてこと言ってくるんですよ、
言ってきそう、そきな感じ、
うん、でいや、じゃあなんでここに来たんですかって、いや、うん、みたいなこういう感じなんですよ、トークがね、うん、これ例えて言うと、
これはコントに入れなかったんだよね、
まあね、この空気感ね、
面白いんだよな、
面白いですね、
時間がかかるんですよ、これで
も、うん、朝だったらもう少し喋れると思います
今の時間帯の問題です
けど早起きなんだ、
う
ん、
早起きです、5時、
でも大事大事、ね、
そんな早起きてる
んだ、ね、まあ、お子さんいますしね、
うん、あ5時半起きだ、
9時半ぐらいにはもうおしまいになるかもしれない、
ね、
夜は
寝たいですね、寝たいですよね、
すいませんね、今日はちょっと興奮しちゃってるから来てくれたんですもんね、
ちょっと興奮しました、
はい、ありがとうございます、
一回寝ましたし、
うん、はい、あ、そうだね、
はい、だとしたら元気なんじゃないですか
さっきの言い訳聞かなくないですか、
だとしたら朝9時半なんじゃないですか、うん、今
9時半でもないんだけどごめんね
イエスマンね、過去何度か投稿してるんですがこれを聞けているということは初採用です、
うん、もうなるほど、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
初採用なんだね、うん、
イエスマン、
うん、イエスマン、ありがとう、
うちらの後輩じゃないよね、
あ、違いますね、うん、違います、後で考えたら、
うん、
もしかしたら一緒に行こうと呼ばれていたのかも、
うん、
ということがあったので、うん、お話をさせていただきます、私は現在お父さんの実家で暮らしています、
うんうん、お父さんの実家、
うん、
おじいちゃん家ってこと、
ことだかね、うん、2つ下の弟が生まれたからお父さんは仕事が忙しくなり、お母さんは弟のお世話に追われ、私のお世話は一緒に住んでいたおじいちゃん、ひい、
うん、
おじいちゃんが見てくれていました、
うんうん
うんうん、昔の話ですね、
そうだね、
うん、保育園の帰りがおじいちゃんの時はおじいちゃんの軽トラに乗って近くのスーパーへ、
うんうん、いいね、
どんがらがしゃんするかとガチャガチャをさせてくれたり、
うん、めちゃくちゃだなそのガチャガチャ、おじいちゃんの中で
どんがらがしゃん、
どんがらがしゃんって、
田んぼの水を見に行く時には一緒について行ったり、
うん、
走行20キロの軽トラで笑顔で優しいおじいちゃんは地元である意味有名人でした、 おじいちゃんは地域放送で再放送されているドリフ大爆笑を寝転びながら見るのが好きで、うん、私も真似しながら一緒に見ていたのを今でも思い出します、うん、その後大丈夫だを繰り返し見るくらい志村さんが大好きでした、うん、私がお笑い好きになったのは今思えば大好きなおじいちゃんがきっかけだったかもしれません、うん、小さい頃の夢もモーニング娘。に入り歌ったり石野陽子さんみたいに面白く楽しいことをして周りの人を笑顔にする人になりたかったので、うんうんうん、あそれぐらい影響があったと、うんうん、そんなある日私は座敷のこたつに入っていると、うん、仏壇の下の引き出しが開き、うん、こっちをじーっと目を見開いて見てくるおじいちゃんがいました。
おじいちゃん、
おじいちゃん、
おじいちゃんもそこから見てんの、
うん、おじいちゃんどうしたの、うん、と話しかけるけど何も話さないおじいちゃん、うん、すると中から出てくる姿にいつものおじいちゃんじゃないと気づいた私は、うん、驚きながら後ずさりするが、
出てきたんだ、
どんどんどんどん近づいてくるおじいちゃん、うん、どんどん近づいてくるおじいちゃんに怖いと思った私は目を閉じてしばらくしてゆっくり開けると、うんうん、近くにいるのはいつもの優しい笑顔をしたおじいちゃんでした。
引き出しから出てきて、
その時はなぜか、うん、普段のおじいちゃんにほっとしておじいちゃん遊ぼうと話しかけ、うん、こたつの周りを二人で一緒にぐるぐる回りながら笑い合っていたところで目が覚めました。
あ、うん、そこも、うん、夢なのかな。あ、
そうだ、夢だったんだ、う
ん、夢だったんだね。
でも怖かったけどおじいちゃんと遊べて嬉しかったと思ってリビングにいるお母さんにその話をしたら、うんうん、お母さんとおばあちゃんが驚いた顔しています、うん、え、どうしたの、うん、と聞くと、あんたまだ気づいてないの、うん、おじいちゃん2日前に亡くなったやん。
2日前、
あら、
そう、
好きすぎて、
おじいちゃんはあの一緒にドリフ大爆笑を見ていた部屋で2日前に亡くなっていたんです。うん、私は出来事があまりにもリアルすぎて、うん、現実を忘れ話していたんです。家族全員が静かになり、そんなことあるという空気が流れましたが、でも最後に元気な姿でイエスマンと遊びたかったんじゃない、イエスマンのことが大好きだったしとお母さんに言われ、その日は何事もなく終わりました。今でも不思議な話だねと話したり、大好きな元気なおじいちゃんと遊べたことは嬉しかったけど、あの時仏壇の下の引き出しは奥行きがほぼないので人なんて入れない。目を見開いてじっと見てきたおじいちゃんは何を思いながら見てきていたのか、そしてもしおじいちゃんの方に私が向かってたら連れて行かれてたかもしれない、そして今はの私はいなかったかもしれないかなと思った不思議なお話でした。このような話がまだまだあるんで、
あんだ、
次はエロい話聞かせてように投稿してみたいと思います。
ちょっとエロ怖い話、
いい話多いね。なんか思うんだから、思うんだからおじいちゃん帰ってくる話。ね、
でも恐怖はやっぱ一回感じてる
から、ね。感じだね。やっぱ仏壇の引き出しからおじいちゃん出てきたら怖いよね。真顔でね。
まあ、ね、そんなあるんですか、奥さん。
いや特にはない
な。ありそうなんだよ。
ありそうなんだよ。
ありそうだったな。実は
友達になんかそういう体験をしたとか。
ね、うん、霊感強い友達がいてとかね。うん、
ないです。
自信があるんだよ、なんかないのに。
勇気もあるから。全然時間は全然勇気あるから。
使うんだよね。
使うんだよ。
まあないはないです、
ね。やっぱ集中しちゃいますね。やっぱ
青木とかなんか不思議な体験してそうなんだよ、ね。雰囲気ね。
どうなんだろうな、不思議な体験ね。
ロケとかさ、心霊ロケじゃないけどさ。
なんか体験してそうな空気感があったから、うんうん、
昔とかね、学生頃とかね、
だからそんなたけしさんなんて知らないもん俺。
ああ、うん、そうそうそうそう、ね、
そういう人のところにやっぱり寄っていくというか、
うん、あ、たけしさんはそのあれですよね、猫バスに乗ったりとか毎晩してるみたいですよ。
あのもうトトロの、
そう、竜に乗ったりとか。
竜に乗ってる、
ちょっとあのもうちょっとあの面白く喋ってい
やでも本当の話なのよ、だからよくわからない、意味がよくわからない
んで。え、たけしさんが言ってくんの？
そう、
今日猫バスと乗ってきたよ、
龍にも乗ってるし、
乗ったよって。で、青木なんて言うの？
そうですか、
いやな、
興味を持てよ。どんな乗り心地だったんですか。
だって見えないし、
うん、いや見えない、
嘘ついてんなって気持ちになって、
嘘つくな、いや嘘をつくんだったらもっとうまく嘘つくだ
ろ
う
な。まあまあまあ、なるほ
ど。あ、じゃあ青木は
興味がない、ね、まあ、
信じてるっていうか、そうなんだなっていうことだけですよね、
事実としてね、
事実として。私もよくわからないけども、疑えば疑えるんだけど、まあ疑いしかないですけども、いやよくわかんないから。
まあまあまあ
まあまあ、だって病気の人たちが治ってるから、まあそれはそれでも何でもいいかっていう感じになっているっていう、
まあお金も取ってないしね、
そうね、そうですそうです、
別にその害がないもんね、全くね、
そうなんです、そうなんです、
いいことです
もん、ね、なんで金髪で金歯でダイヤが入ってんだろうね。
でそこもうだから宇宙人だからじゃないですか。
あ、宇宙人なの、武井さん。
いや宇宙人だって
言ってる、
自称言ってる人が、いや僕自称じゃないです、他の人が言ってるの。
他の人、
どういうことですか、他の人がなんで宇宙人って言うんですか。
何
が
言ってないの、分からない、
変わった人のことを宇宙人っていう言い回しじゃなくて、
じゃなくてこの人は宇宙人だっていうふうに言って、宇宙人だというふうに言って、あの調べてるみたいな人もいます。あ、
研究、
そう、研究材料として
竹下さんを、
治っちゃうから、
治っちゃうから、よく分からない、
ね、なんか出てんじゃないかとかね、
だから医学的な人が解明しようとして、
ね、解明したらね、
そうそうそう、
最高ですもんね。
そうそうそう、
金馬ダイヤの、ね、そのセンスがよく分かんないんだよね、
成金っぽいもん ね、
そこら辺のね、イメージはね。
それには大した質問しないの、なんで金馬でダイヤつけてんですかって。
そこはちょっと聞いてきますよ、
うん、
うん、聞いたことはない、
聞けないでしょ、
うん、でも
聞けると思います、
聞けるの、でも聞かなかったんだ、
うん、聞いて、
疑問にそんな思わなかったですね、
たけしさん、
はい、変わってます
よ、ね、TikTok もやってるし、有名人なんでしょ。
そう、 TikTok もやってますよ、
みんな直してて、
みんな直してて、うん、だそんなことはありますけどね。
そんなことないよ。
なかなか聞いたことないですね。
でもほら、なんか今宇宙人が YouTube やってたりするじゃないですか。
いや、ちょっと知らない、
知らないですよ。どうやって見つけるの、宇宙人の YouTube。
そう、なんか未来人がね、タイムトラベラーとかたまに来ますけどね。そういうんじゃない
ですか。なんかあるらしいですよ。その子供たちの間に流行ってる。この人は宇宙人。
この人は宇宙人って、
うん、宇宙人が YouTube やってるとか TikTok やってるとか、そんなのは結構あるみたいです
よ。え、ハッシュタグ宇宙人みたいなの出るの。
出るらしいですよ。いや私も全然わからないけど、
子供たちがやっぱ最先端ですからね。
そうそうそうそう、でこの時代だから多分出てくるんじゃないですか、いろんな人が。
なるほど、
どういうことなんですか。
ということで
よくわからない、
あなたの身の回りで起こった不思議な体験談を送ってください。宛先は elekt@tbs.co.jp、 elekt@tbs.co.jp、 私一回死んだのかもしれませんのコーナーまでよろしくお願いいたします、ということで、
はい、
なかなかとねお付き合いいただいて、
青木さんに
もありがとうございます。
眠いだろう、青木さんに
も、ね、申し訳ないですね、はい、もう
告知あれば。
告知は特にないですよ。
本ね。
ここ早いんだよ。
あ、本。
ここ早いんだよ。本全然しないんだよな。特に
ないって言うんだよな。本のこと言いなさい。
言ったらいいじゃないですか。
5月に中央公論新社さんから母というエッセイ小説を出させていただきまして、よかったら読んでください。
あとなんか雑誌持ってるじゃないですか。持ってんじゃないですか。
いやもうこれちょっと一回冷静になろうと思ってベリーっていうファッション誌を読んでました。
うん、え、それ載ってんじゃないですか。
いや、載ってますけど、別に載ってるからどうこうってことじゃない。誰
が。ベリーってやつ載ってるんですか、今売ってる。
今インタビュー。
どんなベリーが載ってるんですか。
お宿のことです
ね。あ、まあ、も
うそれ。母の本ね。
本にちなんだ。本にそうです、うん。本のことですか。
はいはいはい。
はい、
じゃあぜひそれも告知して、
はい、あ、そうですか、
はい、
ベリー9月号に載ってます。
結構でも最近ちょっとあれじゃないですか、うん、精力的にいろんなメディアに出られてんじゃないですか。
うん、元気になってきました。
よかったですね、
はい、うん、元気じゃないから出てなかったわけじゃないです。元気だから出てるわけでもないですけれども。
そんな追い詰めてない
ですよ。なんで元気になってきたんでって言ったかが分かんない。
大丈夫です、
ね、あ、そうですか。
次のニュース。
何も怒らないよ、このニュース番組。別に何も怒らないから。さあ、ということで、じゃあ、はい、告知ございましたらどうぞ。
我々の単独ライブですね、はい、新作コントライブが9月の23から26まで、はい、池袋のあるスポットであります。
お願いします。
こちらの方が、E プラスで一般発売が、うん、開始されましたね、
うん、
ぜひですね、まだの方は買っていただいて、新作コントを見ていただければと思います。
お願いします。
そして、我々のトークライブ、エレキコミックトークライブ、僕らのお茶会渋谷ボリューム2、うん、これが9月の回が9月11日の土曜日の13時開演になっております、
はい、なるほど。
ロフト9渋谷であります、はい、こちらも、会場チケット、そして配信チケット
いいですね、
両方ともついたチケットと
お願いします。
ありまして、昨日の8月15日の日曜日からチケットが発売開始されております。 ゲストはヒゲ男爵のルイ53世さんでございますので、これもまた面白いと思うんでね、ぜひ来ていただければと思います。
お願いします。
私は毎週土曜日の11時半から東京 MX で私の芸術ゲートをやっております。今週8月21日は墨田北斎美術館のザ・北斎富嶽36景と幻の絵巻と題しまして、2週にわたってね、葛飾北斎の浮世絵だったりいろんなことをね、やりますんで、もう今週も来週もすごいんでぜひぜひ見てください。そしてあ、これ大丈夫です、はい、以上です。
これも終わったり
気になります
よ。
ということでね、まあ、今週はもう母と母の結果もね、
はい、
出ますし、
はい、
またねちょっとやりたいですね、コントね。
そうなんですよね、
ちょっとね皆さんもちょっとまあまあネタの方はもう終わってますけども、
はい、
応援の方でねちょっと盛り上げていただけたらと思います、はい、
お願いします。
よろしくお願いします。ということで、エレカタの月日ポッドキャスト、今週はこの辺で。青木さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さよなら。